プランキャスト180ショートバージョン、パンヘッドです。今日は暖かかったですね。朝から15度ぐらいありました。で、夕方になっても15度あって、と手袋どうしようかなっていう感じで、いつもの例のミトンじゃなくて、もうちょっと薄い目の手袋で行ってきました。で、それでももう途中で暑くなって脱いだりしましたね。当然ウィンドブレーカーも着ずに、長袖、速乾 T シャツ1枚でちょうどでしたね。まあ、ねえ、これはちょっと異常事態ではあるんでしょうけどもね。あとそう、今日はズームフライスリーを初めて履いて走りました。で、まあ、ワンの方が極端だったかな。なんかもっとワンは下駄履いてるようなそんな印象あったんですけども、それほどじゃないような気がしました。まあ他とかね、そういうのをずっと履いたりしてるんで、スタックハイトの高いシューズに慣れてるせいかもしれないです。で、やっぱりまあどっかのレビューで読んだことあったんですけども、ワンほど書くっていうのが顕著じゃなくなってますね。うん、そういう意味では、素直っていうか、ニュートラルな感じではあります。ワンはプラスチックのプレートで、3はカーボンのプレートなんですけども、その違いははっきり言って私にはよくわからないです。カーボン X ほどカーボンの板が入ってるっていう感じはしないですね。うん。やっぱ、結構クッションが効いてるんで、程よいバランスで走りやすいシューズだなって思いました。で、それより問題は痛風なんですね。また、右足の親指が今日は痛かったです。正月ほどじゃないんですけどね。やっぱ風邪ひいてる間、脱水症状になってたんじゃないかなと思います。すごい寝汗かいたりしたし、それで十分にそれを補うほど水も飲めなかったでしょうし、一週間、普段と同じか、それより少ないめの食事だったにもかかわらず、運動も全然してなかったにもかかわらず、体重が1キロぐらい減りましたからね。まあそれは多分水分だと思うんですよ。で、そういう状態続けたせいで、またこの痛風の痛みが再発したと。そういう状態かなと自己分析してます。で、あとそうそう、アディダスがアディゼロプロっていうシューズを出しました。これが東京オリンピックで使うためのシューズになると思います。で、発売は4月1日らしいです。だからギリギリ4ヶ月の制限はクリアできると。で、4月30日までのレースについても特例が効いて使えるということで、アディダス契約選手たちはこれを使ってくるんじゃないかなと思います。ただ一時話題になってた厚底のアディダスのシューズ、あれはお蔵入りみたいですね。40ミリ以上あったんかもしれないですね。結局ナイキのベーパーフライを制限しようとして、逆に自分とこがブーメランで食らってしまったみたいな、そんな感じですね。まあ、本当にアディダスがそういうプレッシャーかけたかどうかは知らないですけどね。で、このアディゼロプロはサブ2みたいな感じですね。ただソールの形状というか、アウターソールの形状は若干凝ってますけど、サブ2はもう本当にフラットなコンチネンタルラバーがべったりっていう感じだったんですけども、これは前足部はコンチネンタルラバーで、土まず以降はインソソールが覗いてるような、そんな感じです。で、前足部より前はコンチネンタルラバーはよく網目状みたいになってて、そこからブーストが見えたりしたんですけども、これはもうベタっとしたゴムの板みたいな感じですね。ナイキのストリークとか、ズームフライ、ワン、ツー、スリーみたいな感じの前足部の構成になってますね。で、ミッドソールについてはブーストがメインみたいです。で、土踏まずより前の外側のところに、なんか新しい素材のライトストライクって書いてありますけども、そういうものがはめ込まれてるっていうか、外部のレールのようになってる感じですね。 カーボンがどういう風に配置されているかは今のところ情報は上がってません。まあ当然1枚ものでフルレングスなんでしょうね、きっとね。で、まあデザインの感じとしては最近のジャパンブースト、アディオス5とかボストン8あたりのラインを踏襲してきてるっていう感じですね。だから半蔵じゃなくてアディオス系、サブ2系、そっちに振ってる感じですね。だから匠の後継機種というよりもサブ2の後継機種っていう感じですね。まあ海外の選手とかアディオスでフルマラソンのレース臨む選手とかいましたんで、そういう人にはああいうタイプがいいのかもしれないですね。で、まあ厚底っていうことじゃないですけども、言っても匠とかあと水野なんかのエンペラーとかあんなんなんかよりはだいぶミッドソールが厚いジャパンブーストみたいな感じの構成になってますね。これでまた、世界記録狙ってくるんだと思います。まあただ一度ね、ズームフライっていうかナイキのベーパーフライ、今度アルファフライかネクストパーセントで味を占めた選手があえてここでアディダスに乗り換えるということは考えにくいですからね。アディダスでずっと来た選手はもちろんこれに履き替えるんでしょうけども、ナイキからどれだけの選手が履き替えるかっていうのはまだまだ未知数ですね。まあこれでナイキとアディダスは確定ですから、あとまだそうだ、日本メーカーがまだ出てないですよね。基礎モデルのやつで行くのか、まあなんか東京オリンピックカラーとかっていうのはアシックスはよく出してますけども、あんなんでターサー系かで行くのかどうなんでしょうね。あ、そうか、あと水野があのプロトタイプまだ隠してますよね。あれは厚み的には大丈夫そうでしたから、カーボンを複数使ってなければもうすぐリリースして東京オリンピックに間に合わせるということになると思うんですけどね。楽しみです。ではパイナでした。